皆さんこんにちは。今回は A ノートポッドキャスト会を配信していきます。扱うテーマはセックスレスとなっております。なんで内容はですね、当然のことながらセンシティブな内容を含んでおりますので、あらかじめご了承いただけるとありがたいです。で、今回扱った理由がなぜかというとですね、このセックスレスについては老若男女広くみんな悩んでおりますので、それについて皆さんがどのような悩みを持っているのか、どのように話されているのか、そしてその解決策は何かっていうふうなところをひたすら話をしていこうと思います。最終的にはここ最近流行っているオープンリレーションシップとかポリアモリーですとか、そういう風な話題についてまで広げて話をしていこうと思いますので、よろしかったら最後までお付き合いいただきますようお願いします。というわけで今回も参りましょう。 A ノートサブカル。この番組は北海道在住の米農家にして孤高のポッドキャスターのジョンがお送りするオーディオエッセイ番組です。今回はそのメインコンテンツの一つ、営農の最中に聞いたポッドキャストを遡りしつつ、聞いて自分が喋りたくなったことを喋る横断的ポッドキャスト紹介プログラム、営農とポッドキャストのお時間となっております。で、今回扱いますテーマはセックスレスとなっております。ちなみにこの言葉をご存知ない方のために一応説明をしておきますと、日本性科学会というふうなところがありまして、そちらの方で定義されているやつを読み上げるとこんな感じとなっております。病気など特別な事情がないのに1ヶ月以上性交渉がないカップルというふうなのをね、定義されておりまして、でこのテーマ、いろいろと検索をしてて思ったところなんですけれども、老若男女みんな悩んでおります。で、全く悩まないし興味もないわっていう風な方もいらっしゃる一方ですね、悩む方はこれについてものすごく深刻に悩むことが多いような話題となっております。でね、最初にあのパーソナリティの状況から話をしますけれども、冒頭からおじさんの生々しいセックスレス話から始まるのもどうかなとは思うんですけどね、今回はこういう風な回なんでね、諦めてお付き合いいただきたいんですけども、私もですね、このセックスレスという風なテーマが興味がある程度にはセックスレスになったりならなかったりというようなことになっております。だからですね、年間の回数っていう風なのは押して知るべしな感じはするんですけども、私もあのこういう風なセックスレスの状態になりましたのでですね、子供が生まれてからになりますね。で、子供が生まれるとですね、あの産後セックスレスという、今現在日本国内で一番多く、セックスレスの原因になっているというふうに言われているやつに、私もあのご多分に漏れずなっているようなものとなっております。で、当番組をお聞きの皆さん、大体あの30代を超えている男性が半分以上を占めておりますのでね、皆さんも何かしら身に覚えがあるような、そんなような状況になってるかなとは思います。でね、あのこの産後レスセックスレスの問題について、一番原因になりがちなのは、まずあの子供の方に興味が移ってしまっている、あとはもう子供ができた結果ですね、いろいろと家でやることっていうのがめちゃめちゃ多くなって、2人揃ってものすごく体力を消耗してたり大変だったりするので、あんまりやりたくないっていう風な感じになったりするし、であとあの産後の、女性の体調とか状況の変化によってですね、例えば、性交痛といってセックス中に痛みを伴いやすくなるようなことが起こったりとかっていうので、女性の方がそういう風なのを嫌がるようになることが多いっていう風に言われております。あの逆にですね、女性はあの40代になると性欲が高まるようになってきて、あの、その辺の部分が、解消するようになるよとかっていう風な逆の事例とかもあったりするんですけどね、この辺はね、個体差がものすごくあるようなそんなような問題になってたりしております。で、すごいなっていう風に思ったのが、今回このセックスレスの問題についていろんな悩みとかそういう風なのをね、調べてて思ったんですけども、悩みの質っていうのが本当に幅広いんですよね。結婚する前のセックスレス、付き合ってる最中のセックスレス、あと、産後のセックスレスに、あとはあのある程度シニアになってからのセックスレスっていう風なのは、もう全然それぞれあの問題の質とかバラエティーというのが違いましてね、なんかその辺のことについて考え始めると、なんかなかなかすげえようなもんだなというふうに思ってたりしております。で、今回あのそんな感じでですね、私あの Spotify の方で、セックスレスというふうに、エピソード検索をかけまして、でそれで引っかかったエピソードを、有名無名問わずプレイリストの方にぶち込んで聞いていきました。で、そして今現在も多分こちらの問題については、たくさん話され続けていくような問題だとは思うんですけども、現在私が聞いているエピソード本総数がですね、89本となっております。で、A ノートポッドキャスト界で、過去に一番多かったのが、それこそ そう、あの男女間のおごりおごられが一番多かったんですけども、それを大きく超える89本となっておりまして、過去最多となっておりますね。で、総視聴時間になるんですけども、24時間以上となっております。まあだからね、あの私あの大体等倍で聞くことよりも 1.5 倍から3倍ぐらいの速度で聞くことが多いんですけどね、まあそれにしたって12時間以上聞いてるよというふうな状況になっておりますのでね、よく聞いたなというふうに思ってたりしております。で、今回のプレイリストの特徴だったりはするわけなんですけども、まあ、とにかく老若男女、男女カップルもそうだし、同性カップルにおいてもこのセックスレスについてはものすごく皆さん悩まれております。ただ一部クラスターだけ、このセックスレスにおいて全く話題にしていないというふうなところがありまして、まあ、それがなぜなのかというふうなのもちょっと今回の話ではしていこうと思います。で、話してる内容はどんなような内容が多いのかというと、基本的には誰かの悩みに答えるような形でセックスレスについて喋るというふうなのが多いです。まあ、とにかく、パーソナリティ自身が悩んでる場合もあるし、パーソナリティに、リスナーが投稿して悩み相談をする場合もあるし、パーソナリティ間で悩んでいることを相談し合うというふうなのもあったり、まあ、とにかく基本的には、老若男女皆さん揃って、レスの問題についてはね、すごく悩まれてたりするかなとは思いますね。で、今回は紹介はしないんですけれども、この悩み相談の場合においてはですね、まあひどいなっていうふうに思うようなオーバーキルをしてるようなものとかもあったりするなっていうふうなのが、まあところどころ散見されておりました。例えば某有名女性誌が主催をしているポッドキャスト番組の方にですね、こういう性に関する話題についてのお悩み相談コーナー的なのがありまして、でそれに、セックスレスの話題というか相談をですね、男性が投げかけた場合というふうなのがですね、まあオーバー飽きるじゃないかなっていうぐらい、ひどいことを言われてたりしております。ラジオ人生相談でもこんなにひどいこと言わないぞっていう風なことをですね、ケチョンケチョンに言ってるような感じがしまして、まあ、これは本当にひどいなっていう風に、そんなような感じがしておりますね。まあ、そもそも女性誌がやっているポッドキャスト番組に50代60代のおじさんが投稿してるっていうのはどうなんだっていうね、他に相談できるところがなかったのかなっていう風な気もするんですけどね。まあ、でもそんなような感じでですね、なんかかわいそうになってるなっていう風なのを散見されるようなものもところどころあったような感じとなっております。で、こういったお悩み相談系、社会問題的なものを話す系以外にはですね、例えば今年すごくちょっと流行っておりましたドラマとか、あとはその漫画についてお話をするというふうなポッドキャスト番組も多数ありました。まあ、例えば今年ドラマ化されたセックスレス漫画あなたがしてくれなくてもとか、あとはいい夫婦1122と書いていい夫婦っていうふうなのもありまして、まあそれについての感想をお話しするポッドキャストっていうふうなのもね、ちょこちょこあったりしておりました。で、こっちの方は私が読んでなかったり話題にとしてもよく分かんなかったりするので取り上げたりはしなかったりするんですけどね。まあ、でもあなたがしてくれなくてもに関してはですね、ドラマとかそういう風なのを見られた感想で、であと誰に共感するかとかね、その辺の部分でね、まあ、なかなか面白い部分がありまして、であとどうもいろんな話を聞いてると田中みな実さんがすごくいい味を出していたそうだよっていうね、私はM の何でしたっけ通りもを目につけてるあの印象ばっかりあるんですけども、まあそれがなんかまた怖い感じになってたよっていう風な話もね、なんかされてたりしておりましたね。で、相談する内容的な部分としては圧倒的にレスられる側の相談というかお悩み相談の方が多くなっております。自分はしたくないんだけど求められて辛いんだよねっていう風なお悩みというか、そういう風なトロンみたいなものに関してはですね、この89本の中で1本か2本あったかないかってぐらいだったりしておりますね。まあ、だからなんかまあ、そっちの方もあったやつは女性だったり男性だったりっていう風なこともあるんですけどね、まあ、男女双方ともにレスル側の悩みって風なのも一応若干はあるんですけども、多いのは、誘ったり、セックスがしたいという風にいろいろ言うんだけれども、それが全部受け入れられなくて困ってるっていうね、まあ、その辺の部分で片側だけがものすごく悩むことになるような、まあ、そんなような代物になるかなとは思いますね。で、まあ、各種ポッドキャストを聞いていて、まあ、セックスレスになる大雑把なね、きっかけを2つほど挙げるとすると、基本的には同性化出産がセックスレスのトリガーとなっております。で、まあ、特に結婚したり、子供が生まれる前に多いレスの理由という風なのが、一緒に住んでしまって家族になってしまうという風なのが、まあ、一番セックスレスの問題として多いかなとは思ってたりしておりますね。で、これは3000のセックスレスの場合は男性が側 も女性側もどっちもレスることが、割と同数程度にあるみたいですね。で、これね、あとこのレスられる側の悩みっていう風なのも産前と産後とかで結構大きく違ってたりするんですね。で、特に特徴的だなっていう風に思ったのが、女性側のレスられる側の悩みの中には、例えば私に魅力がなくなったのかっていう風なところの悩みが一つと、あと大きいのが、子供をそのうち産みたいと考えているのだけれども、セックスレスがあまりにも多すぎて、そういう風な子作りとかにも、できなくてとても困っているっていう風なのが一番多いようなのが多かったですね。まあ、ちなみに男性からのレスられる側の悩みですね、子供がいつか欲しいのでっていう風なのは一言もなかったっていう風なのはですね、まあ、この辺ははっきりと性差がある部分だなとは思ってたりしておりますね。であとなんかね、若い男性の恋愛系のポッドキャスト番組とかで多かったのがですね、まあ別にセックスレスでもいいじゃんっていう風なところがね、いろいろと話されてたりしておりますけれどね、お前らのような小僧に俺たちのお悩みが何がわかるという風なのをすごく思ったよっていう風なね、そんなようなのもあったりはしましたけども、まあでもね、なんかまあセックスから遠のいて、相手を思いやったりなんだりするという風なところがたっといじゃないですかっていう風に思う部分もね、当然のことながらあるんですよ。当然のことながらあるんですけどもね、セックスレスはセックスレスです。別の問題でね、すごく悩むことがありますので、まあ、今回はそういう風な話だと思ってもらえるといいかなと思います。で、産前はそんな感じでね、まあ、家族になっちゃって、まあ、男性も女性も、どっち側から乗り気にならねえなっていう風なことがあるんですけども、産後の場合はですね、女性側がレスることが圧倒的に多いです。まあ、一部は男性がレスる側になっちゃうっていう風なのもあるみたいではあるんですけども、まあ、基本的に圧倒的に多いのは女性側の方ですね。でこれは産後レスの要因っていう風なのは、まあ、基本的には育児性交痛ホルモンバランスという風な感じになっておりますので、ただこれ挙げられてなかったんですけど、私は幻滅が一番大きい気がしますね。蛙化現象って最近の流行りの言葉では言うと思うんですけどもね、まあでもそれが一番多いのかなとは思ってたりしております。でね、この産後レスの中の男性側の悩み相談の中で一番多いのがですね、枕言葉のように、私はこんなに尽くしているのにっていう風なことを羅列する傾向があるっていう風なのが、まあいろいろと聞いてて思ったりしておりますね。で、あと、このね、産後レスの方で、レスる側の悩みというか、断る側の女性側の悩みとして、こっちの方は恨みが混じることが多いです。子供は欲しかったけど、セックスがもともと好きじゃなかったっていう風に答えることも多いですし、あとはセックスに満足していないですとか、あとは旦那の日頃の振る舞いがどうだっていう風なね、だから夫婦関係での問題点とかそういう風な恨み事っていう風なのがこのレスル側の女性の方に多くつながられておりましてですね、男女間の深い川のようなものをね見てすごく怖い思いをしたなっていう風なのが、まあ、今回だったりしております。でそういう風なのもありましてね、今回全体的を通して見て非常に興味深いなーっていう風に思っておりましたので、実際にいろんなポッドキャストの方を紹介をしていこうと思います。で最初に紹介しますポッドキャストは、ポッドキャスト番組聖ラジオ、こちらはですねオープンズと呼ばれているポッドキャスターコミュニティの一人、マイコさんが配信している女性にまつわる、性についての話題を話す聖ラジオとなっております。で基本的にはゲストの方を招いてその方に性にまつわる話題を一緒に話をしたり聞いたりしていくというふうなポッドキャスト番組となっております。でねこのオープンズというふうな集団はですね、なんか以前私キノコタケノコのファシブで紹介した、上野彩さんと、ボム長島さんの番組、あちらの方の片側の上野彩さんの方もこの中に参加されてるそうですね。なかなかこういう風な感じでですね、ポッドキャスト界隈知らない有名番組とか知らないコミュニティがいっぱいありましてですね、こういう風なのがあるんだなっていう風なのを、改めてちょっとぶつかって知ったような感じとなっております。で、今回紹介しますエピソードは2023年9月配信第18回第19回と、これ前後編なんですけれども、その名のタイトルの通りセックスレスという風な回がありまして、これについてちょっと話をしていこうと思います。でこの回でどんなことをやってるかというと、ポッドキャスターでありこの番組のリスナーである、40代バツイチ新婚子持ち男性のグランパさんという風な方からですね、長文のセックスレスについてのお悩み相談が、届きまして、それをですね、舞子さんともう一方がいろいろとお答えしていくという風な、まあ、そんなような回となっております。で、グランパさんの、お悩みの内容を大雑把に要約をするとですね、このグランパさん産後レスですごく悩んでいるよっていう風な感じの となっております。で、すごく悩んでいるんだけれども、とにかく奥さんになるべく自分に、性的こう興味を持ってもらうようにいろんな取り組みとかはしてるんですけども、それがあんまり上手くなってるような気がしない、実は自分のセックスのテクニックに問題があるのか、でもそんなことはない、僕は付き合ってきた女性にはそれなりに満足させてきたはずだ、みたいなことを言って、いろいろと頑張ってるんだけども、うまくいかなくてすごく悩んでるよっていう風な話をされておりました。で、極めつけできついなっていう風に思ってたのが、このあまりにもセックスレスが例えば5年以上続くようだったら離婚も視野に入れないとな、みたいなことをですね、まあ相談の中で流されておりまして、でこれについて、女性2人がお答えしていくというふうな形式になってたりするんですよね。で、回答の内容としてはですね、かなりオブラートに包んで優しくお答えをされていたなっていうふうに、まあ聞きながら思ってたりしております。一応このお二人の回答としてはですね、このグランパさん、例えばいろんな家事をしたりですとか、あと奥さんのために例えば毎日マッサージをするとかって言ってたかな、これは大変だなっていう風なのを聞いてて思ったんですけども、そうやっていろいろと自分にアプローチを仕掛けてくるっていう風なのが奥さん自身も分かっていて、そのいろいろやってることがかえってプレッシャーになってるんじゃないかっていう風な話をされてたんですね。まあこれ私もその通りだなっていう風に思います。で、あと、そこまで思い詰めてるんだったら奥さんにそういう風な話をしてみるほかないんじゃないかなっていう風なのところをですね、まあ2人この前後編合わせて2時間ぐらいあるんですけども、その話をですねひたすらしていくような感じとなってたりしておりました。まあ空回ってるなーっていう風な部分がですね、私も自分事のように聞いてしまいまして、今回、他にねいろいろお悩み相談のやつとかもあったんですけども、まあこれが一番共感ができて面白かったかなと思っております。あ、ちなみにですね、こっから話をするやつっていう風なのは基本的に産後レスに悩んでるおじさんが選んでるやつになりますのでね、産前のレスに関してはほとんど取り上げていかないので、あらかじめご了承いただければなと思っておりますね。で、それでね、このお二人が話していなかった部分についてちょっと思うことがあったんですけれどね、このグランパさんがいろいろやってることが全部空回りしてるよっていう風なのがですね、まあ私聞きながら思ってて、多分二人が喋らないことだなと思ってる部分なんですけどね、そう、いろいろやっていて奥さんのためにっていう風に思ってることなんだけども、本人が全く喜んでいない可能性が高いよなっていう風な気が自分の経験に照らし合わせるとあったりはするんですよね。これね、なかなか難しいんですけどね、例えば結婚して、そう、なかなか難しいんですよ。個人によるっていう風なのがですね、すごく大きく出る部分だったりするんですよね。でも大抵の夫婦間において男性の方がですね、家事とか育児とかその辺の家の周りのことをやるっていう風なのは下手くそです。まあ、それなので、大体お手伝いをしているとかうまくやっているっていう風に思ってられてる方もですね、基本的には何かしらの点でいろいろと思われていることがあるだろうなと思っております。でこれね、別の話題なんですけどもね、現代の嫁姑戦争っていう風なのはほとんどなくなったと思うんですけども、その代わりに夫婦間で嫁姑戦争っていうのがあるんです。まあ、だから奥さんはですね、いきなり嫁から姑にクラスチェンジして旦那をいびるような状況になるっていう風なのがですね、まあ今現在どこの夫婦間においても行われているのではないかなと思っております。まあ、ただ以前のね嫁姑戦争よりはマシな部分としてはですね、男性は多少家事やら何やらをしてるだけで褒められる風潮という風なのが今現在はまだ残っているような状況となっております。まあそれについての恨み事という風なのは奥様方たくさんあるみたいなのでですね、なかなかこれを喜んでばかりではいられないなという風な部分になったりはするんですけども、おそらくグランパさんがやってることっていう風なのは結構こういうことが多いんじゃないかなと思います。で、もしかしたらその辺の部分で何かしらの幻滅をされてしまっていて、そしてどうしようもなかったんじゃないかなっていう風な気がしてしまうんですけどね。でもなんかね、そうレスがあまりにも続くと、離婚を考えるようにもなるっていう風なのもね、まあ確かにちょっとわかる部分もあらーなとは思います。でこれね、不思議なもんなんですけどね、なんか結構それだけ男性にとってセックスっていう風なのが意外と大きいものなんじゃないかなって思うんですね。ちなみにこれもね、個体差がありますとしか言いようがないんですよね。全く興味がない男性っていう風なのも存在しておりますからね。そんな感じでですね、なんかグランパさんとしてはですね、多分このポッドキャスト番組を参照したらいいんじゃねえかなっていう風に思ってたところで、次のポッドキャスト番組を紹介していきますけれども、こちらはですね、珍しくエピソードじゃなくて番組の紹介をしていこうと思います。こちらはポッドキャスト番組、アツの夫婦関係学ラジオという風なポッドキャスト番組となっております。でこれはですね、おそらく私と同年代くらいの男性が一人で配信をしているポッドキャスト番組となっております。 。人生の幸福度を大きく左右する夫婦関係への考察についてひたすら喋っていくというふうなポッドキャスト番組となっておりましてですね、まあ、基本的には、私と同年代ぐらい、だいたい30代後半から40代ぐらいの、夫婦関係と子育てにいろいろと思うことがある、アツさん自身がですね、まあ、専門家のゲストに話を伺ったり、専門書の紹介をしたりしながら、より良い夫婦関係づくりのヒントを常に発信するような番組となっております。まあ、ここ最近はね、なんか週1本ぐらいの配信なんですけど、一時期はアホほど配信されておりまして、なんか配信本数がですね、多分初めて 2,3 年なんですけども、300本近くなってるよっていう風な、まあそんなような番組となっております。で、こちらのポッドキャスト番組、私はあの珍しく学びがある系のポッドキャストで聞いてたりするものだったりするんですよね。なんでね、あのすごく面白いとかそういう風なわけではないんですけどね、あのためになるなとかっていう風なのをね、聞きながらいろいろと学びがあるなという風に思いながら、紹介された本を買ったりなんだりしながらいろいろ頑張ってたりしておりますね。なんですけどね、あのそうそう、一応ねこれだけあのなんで夫婦関係について喋ることがあるかというとですね、まあ特にあの我々男性においてやっぱりあの女性の考えがとにかくわからねえんだなっていう風なところがですね、まあ、あの聞きながらすごく学びがある部分だったりするんですよね。あのそう、映画の例とか、今回は脱線が多いな君はねっていう風に思うんですけども、あのまあ映画で私あのゴーンガールというデビッド・フィンチャー監督の映画がありまして、まあ、結婚する前に見て衝撃を受けてたりするんですけどね、まあ、この映画はですね、まあ、いろいろとあのなんていうの、奥さんに濡れ衣を着せられて犯罪者にさらせられた挙句、いろいろあって奥さんと元さやに戻るという風な話なんですね。で、映画を見て思った感想なんですけども、女の人は考えることが全くわからないっていう風な気分になる、まあ、そんなようなやつだったりするんです。で、当時のね映画表とか見ても、でもこの女性の奥さん側に共感する女性とかっていうのがいっぱいおりまして、でその辺の部分で私はあの初めて男女間の断絶みたいなものについて思いを馳せるようになったきっかけの映画だったりするんですよね。まあ、よかったらちょっと見てもらえるといいかなとは思うんですけれども、でそれでそのよくわからない振る舞いとか、あとはどういう風に考えてるかっていう風なところを学ぶヒントっていう風なのが、私はあのこの、ポッドキャスト番組を聞いてて思ってたりはしてたんですよね。まあ、それもありまして、ちょっと今回紹介しなきゃなとは思っております。で、ちょっとそれで今回上げていきたいエピソードなんですけども、とりあえず今回は、2021年8月配信の回183回、人類史から読み解くセックスレスの根源的な原因とはという風なエピソードを、ね、紹介しようと思います。でこちらのポッドキャスト番組、基本的には何かからの引用が多かったりします。専門家の言葉の引用とかそういう風なところを裏付けを取って紹介するという風なのが多いんですけども、こっちはですね、まあアツさん自身の、別のものからの考察っていう風なところを入ってるやつなので、ちょっと紹介していくと、まず、今回話をするのが、7万年前に取得した、ホモサピエンスが獲得した習性によって、我々はセックスレスになってしまっているのではないかっていう風なところをですね、大冗談に話をしていくという風な回なんですね。で、7万年前に我々ホモサピエンスが得たのは高度な共同作業能力、コミュニケーション能力、そしてフィクションを信じる力というふうなものだったりしております。でこのフィクションを信じる力というふうなのはどういうふうに役立てられているかというと、例えば、神様を信じる、例えば宗教とか国家とか本来は存在しえないものなんだけど、それが存在するものとして振る舞うというふうなのができるのはこのフィクションを信じる力によるものだというふうに話をされてたりするんですね。でそして、興味深いなというふうに思ったのが、この結婚というふうなものについてもフィクションによって成り立っているというふうなところだったりしております。まあ、つまるところ永遠の愛というふうなものですね、フィクションだよねっていう風な部分だったりするんですよね。まあ、だからあの永遠の愛とはそういう風なものではなかったりするので、基本的にはあのセックスをしなくなることもできなくなることもあるよねっていう風なところをですね、話を していくっていう風なところが面白かった部分かなと思います。でそうやって認めるところでどういう風なことをやっていくべきなのかというと、例えばあの共同作業とかコミュニケーションとか別の能力を使って関係を維持し続けなければならないよねっていう風なところで、このエピソードっていう風なのは、お話をしていったりするわけなんですけどね。まあそうだよなというふうに思う部分がすごくあります。でこっちの方は私の言葉なんですけどね、愛は初年度無料なんですけども、維持管理には莫大な月額がかかるよねっていうふうなのが、まあ私も普段から思ってたりしておりますので、基本的に何かしらのことをして維持していかなければならないよねっていうふうなところをですね、まあこのエピソードでは語られてたりしておりました。で私もあの思うんですけどね、本当にあの こういうような感じで維持管理をしなければならないんですけれどもね、その維持管理の仕方をどうすればいいかというふうなヒントになるような部分というふうなのが、まあ、こちらのポッドキャスト番組の方にはねたくさん入っておりますので、気になる方、同じ境遇の方、よかったら聞いていただけるといいんじゃないでしょうか。ってところで次は、私たちが全く分かっていない女性の方のセックスレスについての考え方で、特に我々がなぜ、セックスレスられる側になってしまうのかっていうふうなところを紹介している番組を紹介します。でこちらはですね、ポッドキャスト番組 N 子たちの葛藤、愛とか恋とかセックスとか、でこちらはですね、女としての幸せを貪欲に追い求める2人の N 子さんによる、恋愛とかセックスとかの話をするポッドキャスト番組となっております。で、一応あの2人の N 子さん同じ名前なんですけど、とりあえず分ける方法としては色黒の N 子さんと色白の N 子さんというふうにいるんですけども、で色黒の方のはですね、元 AV 女優のマネージャーをされてた方で、まあ、現在はアメリカ人の彼とポリアモリーを学びながら実践している方となっております。ちなみにポリアモリーの話はですね、後で説明しますし、後で出てきますので、ちょっと用語だけは覚えておいてください。でもう一人が色白の N 子さんで、こちらの方は、真面目に妻と母としてたけど、ある日性に目覚めた結果、今現在元女性風俗セラピストの彼がいるよというふうな状況となっております。これはあの婚外恋愛なのかな、ポリアモリーなのかなっていうふうな状況なんですけども、まあ、そんなような2人が話されているポッドキャスト番組だったりしております。で今回紹介するのは、2023年8月配信の回、第3回夫婦のセックスレスを解消するために必要なあれこれを考察してみるというふうな回となっております。聞いていて興味深いなっていうふうに思ってたのが、2人揃って、まあ、今現在その新しい彼がいたりポリアモリーをやってたりとかね、まあ、そんなような話をしてたりするっていうふうなのがあるんですけども、基本的にレスる理由とかっていうふうなのが、まあ、旦那に対する幻滅についての話というふうなのをひたすらされておりました。であと子供がいい匂いすぎてする気になれないという風な感想をちょっとどちらかが話されていてですね、まあ、その実感っていう風なのがすげえなっていう風に思う部分なんですよね。これ面白い部分っていうか、そう我々にない部分だなと思うんですよ。でこれね、うちの妻も言ってたんですよ。赤ちゃんの頭の匂いとかがすごくいい匂いでずっと嗅いでいたくなるという風な話をされてたりするんですけども、私はまあ赤ちゃんの匂いだなっていう風にしか思わなかったりするんですけどね、まあ、けれどもやっぱりそういう子供、自分の中の中で育てたものに対して出てきたものっていう風なのを、まあ、そういう風に思うっていう風なのは多分女性特有のものなんじゃないかなって私自身は考えてたりしております。いや当然のことながら子供生まれて嬉しいし、であと小さい子供だからっていう風なので可愛いのは分かるんですけどね、まあ、けれどもいい匂いすぎて、でそっちの方に興味が取られすぎて旦那とセックスしたくないっていう風になるっていう風なのは分からんっていう風な部分になってね、だからこの辺の部分で、性別的な断続がすげえなっていう風に思ってたりしておりました。であと2人揃って言ってたことなんですけども、まあいろいろとやってて思うことだったりするんだけども、旦那とセックスをしていて気持ちよくなくても言えないことが多いって話をしてたりするんですよね。これね、辛い問題だなっていつも思ってたりしております。なんかねそうなんですよ。私はおじさんになるまでっていうかね、ここの年代になるまでおじさんとしてはセックス上手い方だなって思ってたんです。これはですね、なんでそういう風に思ってたかっていうと、まあいろんな技術を習得しているはずだっていう風に思ってたし、あと普通に結婚する前にお付き合いをしてた女性とかはですね、まあ基本的に例えば私とお付き合いをするようになってから生理不順が治ったようですとかね、そういう女性関係のホルモンバランス的なものを全て改善させてきたのはこの私の技術のおかげだというふうに思っていた部分はあったんですけども、どうもそれがうまくいっていたのかなかったではないかっていうふうなのはですね、まあ、ここ最近いろいろと思うことになってきたんですよ、まあ、っていうふうなのもやっぱりこれはですね、女性の方がその辺に合わせてくれてるっていう風なところが多分かなりの場合で多かったりするんですよね、まあ、だからなんかインターネットのコラ画像で時々回ってくる、誰も本当のことを言ってくれなかったから私うまいと勘違いしちゃったじゃないっていう風にね、多分なんかのエロ漫画のコラ画像かなんかだと思うんですけども、まあそんな感じでですね、自分がうまいと勘違いしちゃってるっていう風な旦那というか男性がですね、まあ、世の中には広くいっぱいいるんじゃないかなと思っております。その割には腹部の痙攣とか息が荒くなってたりとかあったよねっていう風に思うんだけども、けれどもそれだけじゃなかったのかなとかね、まあなんかいろいろと自分のわからないステータスっていう風なのがあって、そこの部分が足りてなかったから失敗してたんだろうなっていうような、まあここ最近はそんなような気になってたりするんですね。で それでね、まあ気持ちが良くなくて言えなかったりとか、そういう風なのもありましてね、まあ意外と我々の方の側にいろいろ問題があるんだけども、そのパラメーターっていう風なのが自明じゃないことが多くて大変そうだなっていう風なのをちょっと聞きながら思ってたようなものとなっております。で、これでちょっと聞いてて面白いなっていう風に思うんですけども、例えば、男性側からセックスを誘われる場合においてなんですけども、男性の場合はどんなような状況でもセックスを誘うっていう風なことはできるよねっていう風な話はするんだけども、女性の場合は大切にされていると感じないとセックスをしようとは思わないよっていう風な話をされてたりしております。まあこれはね、私もそうだろうなという風に思ってた部分だったりはするんですけどね。でも確かに男性の場合は喧嘩した後とかそういう風なものでもね、平然とその辺ができるようになってるよっていう風なのは、まあこの辺は我々が性欲とね、理性とで、まあ、ベッドで動いてるからできる技だよなっていう風な部分が、まあ、この辺精査を感じて興味深いなという風に思ってたりしております。まあ、なんで、女性側の方の意見としては、基本的にセックスがしたいのであれば前戯は日常から始まっているという風に思って日々行動しろよという風な話をね、ひたすらこの2人はされてたりしておりました。で、基本的に日常は積み重ねによってできるようなものだから、だからそこの中で常に善意をし続けるように思いやったり大切にしたりしなければならないというようなことを考えると、まあそりゃできなくなるものはあらねっていうふうなのはこの二人で話されてたところだったりするんですね。で、これが致命的にどうしようもなくなっちゃった場合は、いかに間にコンサルが入ろうと何か道具を使ったりしようとどうしようもないよねっていうふうなのが、まあ二人で話をされておりまして、でこの辺の部分でダメになっちゃった場合どうしたらいいかというふうに2人が出した結論というふうなのが、ダメだったら互いに別のパートナーを探した方がいいんじゃないっていうふうなのがですね、とてもドライな感想だなというふうなのを聞きながら思っていたようなものとなっております。でね、この日常の積み重ねというふうな部分に関してはですね、さっき紹介したアツのポッドキャストの方でも、アツさんのポッドキャストの方でも話されてたようなものとなっておりましてですね、まあそうなんだろうなというふうに思うんですけどね、これがすごく難しいんだよなっていうふうに日々思っております。まあ、特に私は最初に話した、ポッドキャストの方でもちょっと話しましたけれども、基本的に我々って基本、我々っていうかあれだね、既婚男性はですね、家事育児の面においてまあ、奥さんからいびられる側の立場になってたりするんですよね。だからそれをね、常に減点されてるような状態でどうしたらいいんだよっていうふうに思うことが多かったりするんですよね。いやだから上回るぐらい何かできるようになるよっていうふうな話にもなるのかな、わかんないけどな。まあ、けれども、とにかく一緒に暮らしてたりするとですね、とにかく減点方式でどんどん減点ばっかりされてたりするので、なんか私が現実的にできそうな手段っていうと、なるべく家にいないっていう風なことになるかなっていう。まあだから夜勤の仕事とかそういう風なの入れたりした方がいいのかなとかね。まあそんなことを思ったりするんですけどね。まあけれども基本は日常の積み重ねですよっていう風なことになってたりするよっていう風なところが、まあ当たり前だけどなかなかできねえよねっていう風なものになってたりしておりますね。で、ちょっと次はですね、方向を変えて、女性同士の話題について話をしていこうと思います。で、次に紹介しますのはポッドキャスト番組ノットストレイト、クイアな2人の井戸端会議というふうな番組となっております。で、こちらはですね、30代のレズビアンのマリさんと、バイセクシャルのユリさんがクイアとして、自分らしい人生の歩み方を探求するポッドキャスト番組となっております。で、こちらの方で話されておりますのは、2023年5月配信の回エピソード53、同棲するとセックスレスになることについてに、いろいろと話をしております。で、これね、同棲するとセックスレスになるよねという風な話からですね、実はそうでもないんじゃないかとかね、まあそんな風なことをいろいろと話されてたりしております。まあこれ唯一産後が関わってないセックスレスの話題のやつだったりするわけなんですけれども、まあ産前というか、まあ女性同士なんでね、基本的には、お子さんは2人では作れないようなものとなっております。まあ最近はね、なんか精子提供者を探して同じ父親から子供たち精子提供を受けて、まあ、女性それぞれ、カップルそれぞれで子供を産んでっていうふうなことをやるっていうふうなカップルもいたりはするそうなんですけどね。まあ、けれども基本的にはお子さんがいないのでね、こういうふうな、まあ、男女間って起こるやつと同じようなことが起こるんだなっていうふうなのがあったりしております。まあ、ただ女性同士だからなんだろうなというふうに思うのが、このセックスレスになることについて結構肯定的な話をされてたりするんですよね。まあ、例えば性欲の対象として見なさなくなることによって、家族になっていくっていうふうなことが素敵だよねっていうふうなことを話されてるっていうふうなのが、まあ、これはちょっといいことだなって、私自身はね、確かにそういうふうなものでいいことだなっていうふうに思う部分もある反面、やっぱり レスられる側とかその辺の部分についてはですね、結構難しかったりするようなのよっていうのがこの回では話されておりました。でそれで今回このエピソードを聞いていてですね、すごいなっていうか、そうだよなっていうふうに思ったのがですね、あのレズビアンのカップルだと生理が2回あるっていうふうな話をされてたんですよね。そうだから、あの女性において基本的に、あの生理中さすがにねセックスしたいとは思わないだろうなっていうふうな、まあ、あのベッドが血で汚れるっていうふうな状況になりますのでね、まあ、それもありまして、自分と相手の生理が2回あることによってなかなかタイミングがうまく合わないっていうね、まあ、それもあってなかなかあのセックスができなくて困るなっていう風な話をされてたのが興味深かったです。でもその他あのやっぱりあの、セックスを誘い方とかそういう風な部分とかっていう風なところも男女間でそんなに変わらなかったりするなっていう風なところがありましてですね、まあ、やっぱり悩む部分っていう風なのは本当にあの同性カップルにおいても同じなんだなっていう風なのをちょっと聞きながら思っていた部分だったりはするんですけども、ちょっとここから横道にそれるとですね、これあの番組自体はちょっと紹介しないんですけども、これ女性同士のカップルにおいてはこういう風な感じでセックスレスありますし、あとはあの我々のように男女間のセックスカップルにおいてもセックスレスはあるんですけども、男性と男性間においてセックスレスっていうのはほぼ存在してないみたいなんですね。まあ全くモテなくてそもそもセックスできてないわっていう風な人はいるみたいなんですけども、ゲイカップルにおいては基本的にセックスレスっていう風なのは起きてないのは、この生理がないからっていう風なのが一番大きいかなと思います。で、あと男性の場合、あの好き嫌いとか、あの愛してる愛してないっていう風な関係が関係なくセックスはできたりするんですよね。まあそういう風なのもありまして、その辺で男性同士の場合ではあの性欲のすり合わせがしやすいような感じでですね、このたくさん89本もポッドキャスト番組とか聞いてたりするんですけども、ゲイによるセックスレスの悩みについて相談をしたり、流したりするという風な、ポッドキャスト番組は1本もありませんでした。まあ、っていう風なのもありますので、そういう風なことで解決をしてるんだろうなと思っております。で、そして、これあのおそらくゲイカルチャーから発症しているものだとは思うんですけども、ゲイにおいては、ポリアモリーとかオープンリレーションシップというふうに呼ばれている、これあのゲイカルチャーから発症して普通の男女間のカップルにおいても使われるようになっているやつだったりするんですけども、要は特定の好きな相手と以外ともセックスをしたりするような関係を結ぶよっていうふうな、風習っていうふうなのをどうも発達させてるらしくてですね、まあ、それをあのここ最近男女間でもやるようになってるよっていう風な話を、結構されてたりしておりました。で確かにセックスレスとかの問題とかを考えると、相手が多い方がその辺の問題って解決ができるよねっていう風な気がするんですよね。でね、あの男性の場合とか女性の場合とか、まあ、とりあえずどっちの場合においても風俗ってあるじゃないですか、あの性的なサービスを受けるようなやつね、まあ、ここ最近は女性向け風俗とかも結構増えておりますし、あと男性向けの風俗は昔からありますのでね、まあ、それを利用すればいいんじゃないかっていう風なところなんですけれども、でもやっぱりね、あのあれなんですよ、やっぱりあのある程度自分に興味を向けてくれる相手とじゃないとなんかなっていう風に思う部分、虚しさを募る部分があると私は聞いたことがあります。なぜなら私はあの一度もそういう風なお店を利用したことがないのでよくわからないんですけどね、まあ、けれどもそういう風なもんらしいという風に聞いておりますので、まあ、やっぱりそうやってあの関係を増やしていくっていう風なところが多分こういう風なセックスレスとかの解決について一番根本的にしやすい部分かなとは思っております。で、それも踏まえまして最後に話すのはですね、ポッドキャスト番組愛とかセックスとか生理とかという風な番組を紹介していきます。でこちらの番組は、性の話はデリケートだけど人を愛することやセックスのことを人間の根源だから蓋をしないでオープンに悩みを経験について話せるようになりたいという風な番組となっております。で基本的にこの番組に所属している5人のメンバーが愛とか恋とかセックスとかフェムテックについて話をしていくポッドキャスト番組となっております。で、今回紹介するのは2022年8月配信の回、第55回、これってポリアモリー、そもそも付き合うってなんだっていう風な回となっております。でこの回はですね、エピソードがちょっと呪術なぎに3本ぐらいになってるんですけど、とりあえずこの1本だけ紹介しておきます。でこの回では、パーソナリティのうちの2人、ピーコさんとノンコさんが話している回となっております。で特にピーコさんはですね、バツイチで今現在新たに結婚されてるんですけども、夫婦間の合意を取ってオープンリレーションシップという風なものを取ってるそうです。でこのオープンリレーションシップとは、まあ、ポリアモリー的な部分に近いものではあったりするんですけども、恋愛関係にあるカップルがお互いの同意の上で精神的または肉体的な関係を第三者と結ぶことっていう風な感じで、まあ、だからカップルの愛情は継続しながらも各々が自由な恋愛やセックスを行うモダンな愛情関係という風なところでね、まあいろいろと説明されてたりするようです。で 基本的にそうやってまあこういうふうなオープンリレーションシップを取って、まあ、旦那さん以外とは別の、まあ、彼氏を作って、まあ、それとセックスをしたり恋愛をしたりするよっていうふうなことをやったりするそうなんですけども、けれどもこの辺の部分で興味深いなというふうに思うんですけども、こういうようなオープンリレーションシップを取るとですね、やっぱり嫉妬することがあるそうなんですよね。まあ、例えば旦那さんが別の女性といるとかっていうふうなところを聞いたりすると、そのことについて嫉妬して、でまた旦那さんに興味が戻るというふうな話をされてたりするんですよね。まあ、だからね、この辺のところが面白いなやったというふうに思ってたりするし、あとある程度年かさいった年齢のカップルが、特に私よりももっと上のおじさん、60代とか50代の頃のおじさんとかの話で、乱交パーティーとかスワップとかっていうふうなのをねやってて、うわきついわーっていうふうに私当時思ってた、若い頃思ってたんですけれども、まあ今でもちょっと思うのがですね、そうやって自分に嫉妬心を抱かせることによって興味を自分にもう一回向けるというふうなことをやってるんだなっていうふうなところがあって、まあそういうふうな使い方もできて面白かったりするんですよね。でそれでいろいろと話を聞いてて興味深かったのが、もう一つポリアモリーかもしれないというような話題が今回のエピソードの中では出てきてたりしております。でオープンリレーションシップとポリアモリーはどう違うのかっていうふうな部分になったりするんですけども、ポリアモリーっていうふうなのは、まあ同じように特定の人と決めずに全員と恋愛関係、愛情関係を結ぶことができるセクシャリティというふうに言われております。でセクシャリティっていうふうに言うと、まあ要はゲイとかレズビアンとか、LGBTQ の中にこのポリアモリーを入れようというふうにしてる風潮がどうも存在してるそうなんですけどね。ただこれはセクシャリティかっていうふうな部分がですね、まあ私はすごく悩む部分なんですけどね。でもそうやって複数の人と関係を持って愛情関係を持てることができるよっていうふうなところがあって、まあそんなような話をしてたりしております。けれどもポリアモリーの性質を持ってるからといっても、いえやっぱり相手に嫉妬することがあるし、まあそう、自分の好きなパートナーが別のパートナーを好きでいることに対して嫉妬を持つしっていう風なところがあって、まあやっぱりそれをセクシャリティとしては無理ゲーがあるんじゃないかなっていう風なところをですね、まとめとしてちょっと話をしていこうかなと思っております。でもこのね、いろいろと話を聞いてて思ったんですけども、ポリアモリーもオープンリレーションシップも子供いないがいないし持つ気もないから必要ないからできる考えだよなっていう風な気が、まあね、ポリアモリーの反対のモノガミで、なおかつ結婚して子供のいるおじさんとしては思ったりする部分なんですよね。まあ、そんなようなことを考えつつ、ちょっと今回の総論のようなものに移っていこうかなと思っております。でまあ、こんな感じでですね、いろいろと紹介をしていきましたけれども、基本的に男性間女性間においての、まあ、セックスレスの問題というふうなのはですね、まあ、そもそも産後だったり産前だったりでいろいろと問題が異なってたりしております。まあ、特に大きく振り回されるのが女性の生理によるものが大きいかなと私は思っております。まあ、女性のせいにしないという、であとはね、男性側の方は、日頃の行いが悪いからセックスレスになるっていう、そんな気がするんですけどね。まあでもどちらもね、しょうがない部分だったりするので、そうと、まあ女性の方もね、努力で生理をどうにかしろっていう風なこともね、言うこともできないし、まあ男性の方は努力でどうにかできる部分かもしれないんですけども、その努力が無理ゲーな気がするよねっていう、まあ気がするなっていう風に思ってたりしております。であとこれらを聞いて思ってたんですけども、やっぱり男女間においてセックスに対する認識っていうのは結構異なってる気がするなっていうふうに思っております。まあ、特に、私をはじめとした男性はですね、日常的にセックスをする機会が欲しいなというふうに思っております。でその割には愛情表現をするのは面倒くさいというか大変だなっていうふうに思ってたりするんですね。ただ女性の場合は逆で、愛情表現とかその辺の方は毎日欲しいんだけども、セックスはそんなにしたくないっていうふうな感じとなっておりましてね、この噛み合わせをどう噛み合わせるのが一番いいのかなっていうふうなところがすごく悩みが多いなっていうふうに思ってたりしております。でそんな感じでですね、まあ産前も産後も共通する部分っていう風なのはちょこちょこあったりするわけなんですけどね、なんかそれらの部分についていろいろと学びつつやらなきゃいけねえなっていう風な部分だったりするかなとは思っております。で、モノガミカップルができる、とりあえずまあ浮気はしない、他のパートナーを作らないという風なカップルができることはといえばですね、日頃の行いを良くするしかないよなっていう風な気がしておりますね。まあ特に産前のカップルとかだ ったらですね、別々に暮らすとかってやったらいいんじゃねえかなっていう風な気はするんですけどね。まあ、けれども、とにかくそういう風な感じで、まあ、何かしらの手段っていう風なのは当然のことながら存在するんですけどね。まあ、やっぱりいつまでも男と女でいるっていう風なのは、すげえ難しいことなんだなっていう風なのは、まあ、こういう風なセックスレスについての話をいろいろと聞いてて思っていた次第でございます。で、最後にちょっとポリアモリーの話とかをね、していこうと思うんですけども、このポリアモリーというふうな性質、こちらはですね、今現在セクシャリティとして動こうというふうな、まあなんていうのかな、なんかそういうふうな社会運動をやろうとしている風潮があります。で、ポリアモリーっていうふうなのは、まあそれこそね、いろんなカップルとかそういう、複数の人を愛するっていうふうな状況になったりするんですけども、ただ私はこれセクシャリティとして認めない方がいいんじゃないかなっていうふうな気がすごいしております。せいぜいやれて子供のいないカップルでオープンリレーションシップを結ぶとか、そっちの方がいいんじゃねえかなと思いますね。まあ、ちなみにセクシャリティとして認めてもらってどうしたいかっていう風な感じ、多分政治的に動きたいっていう風なところを考えると隕石関係だと思うんですよね。まあ、例えばそうだね、長期入院が必要になってご家族の同意が必要になりますっていう風な場合の際に、ご家族になれなかった場合とかの事実婚のカップルとかが、まあ、困るから、こういう風な感じでやりたいんじゃないかなっていう風な気もしますしね。まあ、でもまあ、そういう風なのでやりたいかもっていう風なところで動こうとしてると思うんですけども、ただこのポリアモリー的な性質って、特に我々男性はですね、そもそも持ってるよねっていう風な部分だったりしております。まあ、それこそね、なんか昭和とか大正とかあの辺の時代になりますと、1号2号3号っていう風なぐらいの目かけさんがいたりしてたわけじゃないですか。で、そんな感じでやれるっていう風なことっていう風なのはポリアモリーとは言わないんですかねっていう風に思うんですよね。まあ、特にこういうセクシャリティ関係の話題をしがちな人がお嫌いな家父長制の最もグロテスクな表出っていう風なのが、多分ポリアモリーをセクシャリティとして認めると大きくなるんじゃないかなと思いますね。まあ、やっぱりポリアモリーっていう風なのをそういう風にセクシャリティとして認めてしまうと、なんかそういう風な相互がありそうで嫌だなっていう風な感じがしてたりしておりましたね。で、あとそれとやっぱり子供がいねえカップルのやつだよなっていう風な気がしちゃうっていう風なのは、こういう風なもんだったりするんですよね。そう、子供が生まれた際に大変になるよなっていう風な気がするんです。まあ、例えば、そうですね、ポリアモリーのカップル、両方ともオープンリレーションシップで、旦那さんには彼女がいるし、奥さんの方には彼氏がいるしっていう風な状況で、奥さんの方にお子さんが生まれたとしましょうか。で、その場合奥さんの方はですね、多分自分の子供だからっていう風なところで愛せると思うんですけども、旦那さんの方がその子供を愛せるかどうかっていうのはすっげーは怪しいなっていう風に思っております。で、私いろいろと考えてみたんですけども、その子を愛すの無理だなっていう風な気がするんですよね。これ不思議なのが、なんでしょうね、多分嫉妬の塊みたいなものになるのかなっていう風な気がするんですよ。例えばまあ、やっぱり自分の新生児とかその辺の面倒を見たりとか、そういう風な状況で大変になっちゃう奥さんを、面倒なと一緒にいる大変さみたいなのも分かってますから、それを人の子供の面倒を見なければいけねえのかっていう風になると、途端に嫌になるよなっていう風な気がするんですよね。まあ、ポリアモリーの人はこの辺を織り込んでやるのかもしれないけれども、けれども本当にそれができるのかなっていう風な気がするんですよ。なぜならポリアモリーの人も嫉妬するから。で、嫉妬するってことは多分その子供に対しても同じようなことを抱くんじゃねえかなっていう風な気がするんですよね。で、それでね、ちょっとすげえなっていう風に思ってたニュースっていうのが、これアメリカの方のニュースでございます。ニューズウィークという大変信頼できない、ニュースサイトが上げてる記事なんですけども、こちら2022年12月16日の記事、ポリアモリーという生き方、複数のパートナーがいても子育てはちゃんとできるというアメリカのジェシカレビティさんというふうな方が書いた記事の翻訳記事となっております。で、このジェシカさんはですね、まあ、キッチンテーブルポリアモリーというふうな形式をとっておりまして、まあ、お互いのパートナーを、キッチンに招いて一緒に食事ができる仲になっているというふうなポリアモリーの形式をとっている方だったそうなんですね。まあ、なんでね、旦那さんとも旦那さんのパートナーとも仲良しっていうふうな感じになってたりしております。ただこのジェシカさんがですね、1歳半と4歳半になる子供が現在はいる、その当時はいたそうなんですけれども、その子の、1人目の妊娠をした時っていう風なのが大変そうだったりするそうなんですね。まあ、特に2人揃ってポリアモリーをしてたので、自分が身ごもっていろいろと大変だったり、出産した後で大変な時に、旦那さんの方がですね、もう一人のパートナーと、熱烈な関係になってしまった結果、家に寄りつかなくなってしまったっていう風なところが書かれてたりするんですよね。まあ、やっぱりなっていう風に思う部分だったりするんですよ。物神の視点で言えば、あれだよね、産後間もない奥さんをほったらかしにして浮気相手 のところに転がり込んでるってやつだよねっていう風な感じなんですけども、まあ、けれどもそれを認めるようなことを書いてたりするんですけど、すっげー大変だなっていう風な気がするんですよね。まあ、っていう風な状況が当たり前になるっていう風なことを考えると、やっぱりポリアモリとオープンリレーションシップで怖えんじゃねえのかなっていう風に私自身はちょっと思ったりしておりますね。まあ、ただこれね、男性の方のポリアモリーとか女性の方のポリアモリーがこのまま進んでいくとどうなっていくかというと、まあ今現在我々は核家族の状態だったりするわけなんですけども、この核家族が横でつながるっていう風な感じになってくると、それはそれで育児とか生活が楽になったりするかもなってちょっと思ったりするんです。っていう風なのも、例えば男性のポリアモリーカップルで別々のパートナー同士の中間に子供が一人ずつ生まれたとして、でそれが兄弟のように一緒になって育っていったり仲良くして育っていくっていう風なことはあり得るよなっていう風な気がしておりますしね。であとあれなんですよ、やっぱり子供を育ててる際に同年代の子供がいる親とすごく仲良くなりがちだったりするんですけども、それが家族関係のような拡張家族になっていくたりすると、それはそれでプラスになるよなって気はするんですけどね。けれどもやっぱりポリアモリーっていう風なのっていう風なのは現在では悪用されそうになるから、まだこういう風なのが認められるのは長く先になるんじゃねえかなっていう風に思ったところで、今回のお話は締めさせていただこうと思います。まあね、セックスレスの解消方法、まあとりあえず日頃の副作用を良くして頑張るか、あとはオープンリレーションシップをちょっとやってみるかっていう風なところがいいなっていう風なところで、まあ、今回の回答とさせていただこうと思います。で、今回ちょっと色々と長くはなってしまったんですけどね、本当に長々とお付き合いいただきましてありがとうございました。当番組へのコメントはツイッターのハッシュタグ営農の営にサブカルのサブ A サブとつけてつぶやいてください。また今回ご紹介をさせていただいたポッドキャスト番組は、すべてポッドキャスト、Spotify の方で星5評価をレーディングで送らさせていただきますので、迷惑料としてお納めいただければありがたいです。であと、その他お知らせごとでございます。一応こちらが配信される来週、12月16日の、下の方で、下北沢はボーナストラックにて、10時から17時の間で、出店予定となっております。まあ私のほか、夜の農家とか、道草をハムですとか、植物学ぶラジオですとかの4番組で、合同ブースを出展したりしております。まあ、なんでね、まあ、よろしかったらこちらの誰かの方に興味がある方、ぜひとも会いに来ていただけるとありがたいなと思います。当然のことながら私はそこでですね、ずっと虚空を見つめていると思いますのでね、よかったら遊びに来ていただけるとありがたいなと思っております。で、ポッドキャストウィークエンドの週、来週の配信なんですけどね、とりあえずありますんって言っときます。間に合うかな、やれるのかな、すごく自信がないけれども、何かしら頑張って配信してると思いますので、そちらの方もよかったら聞いていただけるとありがたいです。であと、12月23日、その再来週の配信会において、私ユアゴティの、受賞作を発表する会をやっておこうと思いますし、あとは私の番組の方で選んだやつに対する表彰も行おうと思いますので、まあ、よろしかったらそちらの方も楽しみにしてくださいというふうなお話しておきます。でこちらのユアゴティキャンペーンの投稿、どうも12月15日がおしまいになるそうなのでね、まあ、よろしかったらそちらの方までにユアゴティの方ぜひとも投稿していただけるとありがたいです。ちなみに私の選考基準の話をしておきますけれども、割とゴティになってない副賞の方がボーナスかかりがちだというふうなのをね、話をしておこうと思います。ゴティはこれなんだけれども、それなりに心に刺さっていて、それについて情熱を持って書きましたよっていうふうなところを評価してあげたいなというふうに思っておりますのでね、まあ、よろしかったら、そういうふうなのを踏まえていろいろと書いていただけるとありがたいかなというふうに思っております。ちゅうわけで今回も長々とお付き合いいただきまして誠にありがとうございました。では、次回もお楽しみに。